それではですね、創世記の42章を開いてください。創世記の42章ですね。で、明日第2礼拝では42章から44章までを、この詳しく一節ずつ学んでいきますけれども、今日はですね、42章の36節に注目したいと思います。42章の36節ですね。よろしいですか？開けましたか？父ヤコブは彼らに言った。あなた方はもう私に子を失わせている。ヨセフはいなくなった。シメオンもいなくなった。そして今ベニヤミンをも取ろうとしている。こんなことが皆私に降りかかってくるのだ。最後のですね、このこんなことが皆私に降りかかってくるのだというのを新共同訳で見ますと、みんな私を苦しめることばかりだ。こっちの方がなんかわかりやすいですね。英語ですと、All these things are against me。すべてのことが自分に悪い方に動いているということをヤコブが今ここで言っているわけなんです。これはどうでしょうか。皆さんも同じような気分になること、私の場合は多々ありますね。ある何か否定的なことが起こったとかと思うと、続けてまた違う悪いことが起こって、で、そうするとですね、私たちの頭の中で計算が始まるんですよね。そういう悪い運命の中にあるんだと。例えば今の日本に当てはめたら、地震が起こった。津波が起こった。おまけに原発事故も起こった。すべてが日本にとって悪い方向に進んでいるのだ。個人の生活の中で、私たちも似たような経験をしていくわけなんですね。で、今ここでヤコブが発言したのは、ヨセフが自分のところからいなくなってから13年以上は経っていますですね。13年以上経っています。ヨセフは死んでいなかったんですけれども、兄さんたちが死んだと見せかけるためにその牛をほくったその血に浸して、彼の長服を浸してですね、でそれをお父さんに持っていったわけですね。ですからヨセフは死んだものと彼は思っていました。そして今飢饉が起こっていて、その彼らが住んでいるカナン人の地も飢饉が起こっていたので、エジプトに食料を買いに行って、でそこにいた、買いに行ったんですけれども、ヤコブはベニヤミン、末の子のベニヤミンは、そのヨセフがいなくなったものですから、その、もう過保護になってたんですね。非常に敏感になってました。だから、何かちょっとこう外に出るにしても、もう何かこう、大丈夫かどうかっていう感じですよね。ちょっと不自由だったんじゃないかなと思いますね、ベニヤミンは。けれども、今も今回もその買い物に行くのを行かせなかったわけです。ところがですよ、エジプトで待っていたお代官様ですね、行政官がとってもかなりひどい人でですね、お前らはスパイだとこう決めてかかったんですよね。そして末の子がいる？連れてこいと。一人は監禁しておくってこう言ったわけです。なんという不幸で、不運な出来事でしょうか。で、監禁されたわけです。シメオンという、上から二番目のお兄さんですね。帰ってきませんでした。そして、この管理者はすごく変な人で、お金を受け取らなかったんですね。 で受け取らなくていいよって言ったんじゃなくて、その袋の中にその 銀貨を詰め込んでですね、その穀物が入った袋の中に、それで帰ってきて袋を開けたら自分たちがの銀貨が入っていたのを見て皆が怖くなったわけなんです。つまり、わかりますか？高価なその金額を払ったのに払わずじまいになっちゃったわけですよ。ただでさえスパイだと言われてですね、ものすごい怖いお代官様だったのに、お金払う、無賃乗車じゃないですよ。もう無賃で、そのお金払わないで重なってきたみたいに思われたらどうするのかということで、ヤコブがこの言葉を言ったわけです。あなた方はもう私に子を失わせている。ヨセフはいなくなった。シメオンもいなくなった。そして今ベニヤミンも取ろうとしている。こんなことが私に皆降りかかってくるのだ。今話していたお代官様、行政官は誰だったか？ヨセフ本人だったわけなんです。今あえてですね、ヨセフという言葉は私言わなかったんです。聖書を読んでたらヨセフだってすぐ分かるんですけども、なぜかと言ったら今ヤコブの気持ちが分かってほしかったからです。またお兄さんたちの気持ちが分かってほしかったんですね。だから情報なかったんですよ。ヨセフは自分が見た夢の通りに自分の兄たちが自分にひれ伏す、その夢の通りに彼らがひれ伏したのを見ました。でそこでお兄さんたちが心を入れ替えているのかどうか、以前の兄たちなのか、それとも変わったのかを試すために、知るために、その末の子に対して、ベニヤミンに対して、そのベニヤミンはですね、同じラケルから生まれた子ですね。だからその愛情がもう全然もう桁外れに違います。そのお父さんがそのヨセフとベニヤミンを愛しているのと同じように、このヨセフはベニヤミン、弟のベニヤミンを愛していました。その彼に対しては兄たちはどのように取り扱っていくのか、それを見たかったんですね。それでどうなのかと聞いてきたわけなんです。で連れてこいと言ったわけなんですね。ですからヤコブは、まあ、この読むとすぐ分かりますよね。事実に基づかないところで失望し、絶望し、自暴自棄になっていたわけなんです。そしてこう突っかかるような言い方、そのせっかく励まそうとその息子たち娘たちはしてもですね、もう逆にこうきつい言葉を言って言い返しているような状況であったわけなんです。でこれがですね、私たちが陥るその、まあ、よく、まあ、自暴自棄というか、過ちですよね。あなた方はもう私に子を失わせていると言ってるわけです。失わせたんじゃなくて失わせているっていうことです。だからこれからも失わせていくんだろうお前たちっていうことですよ。でこのように断定しているんですね。で私たちが失望に対して心をガードしておかなければいけません。ガード、つまり見張ってなければいけません。失望のモードに、失望の気持ちに私たちが陥った時に何をまずするかというと、勝手に早まって判断してしまうわけです。早まった判断を私たちがすることによって、いやそうではないんじゃないのって、もうちょっとで見てみようとかって言ってる人にうるさいとか言ってですね、あーとかってこうなってしまうわけですよね。当たり散らしてしまいます。 必ず私たちは失望したら早まって先んじて、状況が全てな分かっていないにもかかわらず全て分かったようにさばいていくわけなんです。で、聖書はそれを戒めてます。そうするなというふうに、第一コリントの4章の5節に、ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。裁かれる方、判断される方は神なんですね。神なんですよ。で、私たちが先走るとどうなるかというと、自分が神様の立場に立っていくようになるんです。裁いてはいけません、裁かれないためですとありますよね。裁きというのは神の領域なんですよ。命与えるのも取るのも神ですよね。これをもし人間やったらどうですか？殺人罪ですよ。命取る方は神の領域なんです。それを私たちがやってしまうんだよということです。そして失望すると2番目に古代解釈をします。ヨセフはいなくなった、シメオンもいなくなった、そして今ベニヤミンをも取ろうとしていると、今自分が経験したこと、またこの考えていること、今起こっていることに基づいて、これからもそうなるんだという、一般的にもそうなるんだというふうに、その全てがそうなるんだというふうに言っていくんですよ。私たちが失望すると状況判断ができなくなるんですよ。その恐れによって見えてるものが非常に大きくなるんですね。イスラエルが後にですね、この過ちによって不信仰の罪を犯したことを思い出せますか？あの市内の荒野から約束の地に入るときに12人の石膏スパイをですね送って、そして戻ってきました。で、そこは素晴らしい土地だったんですけれども、そこにいる住民はかなり強いと、城壁もあるということで、カレブとヨシアは良い土地だと言ったんですね。主の御心にかなうならばそれを私たちにくださるだろうとこう言ったわけです。同じものを見てるんですよ。けれども他の人たちがこう言ったんです。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちはそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで彼、私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちは自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えただろうと。その、確かに結構大きな人だったかもしれないんですけれども、それが拡大解釈してって、そして自分がイナゴのように見えるっていうふうに言ってって、恐怖を煽り立てたわけなんですよ。私たちが失望のモードに入ってしまうと、こういう古代解釈をする過ちを犯します。そしてヤコブが先ほど言いましたように、みんな私に悪い方に働いているという発言をしているんですが、みんな愛働いて益になるのではなくて災いに行ってるんだというふうにこういうわけです。事実ではないんです。いいですか？事実は何ですか？主が神を愛する者のために全てのことを働かせて益としてくださる、善としてくださるというのが、良きに計らってくださるというのが事実なんですよ。ですか？どうでしょうか？皆さんはどっちの思考回路になってるでしょうか？私にとってはどんどん物事は悪くなる、まあちょこっといいことがあっても、まあ悪い方に向かうんじゃないか。で、これが世の思想ですね。世の考えです。事実そうでしょう。でも神を愛する者にとっては逆現象が起こります。いかに悪いことであっても全てを神は働かせて 良きに計らってくださるというのが事実なんです。で、ヤコブの場合は、先ほど言ったように、さっきの食料の管理長はヨセフだったわけです。そしてヨセフは心の中で少しずつ考えを、この、その計画を立ててました。それは、ヤコブの家族がこうやって来たわけですよね。で、自分が分かってきたんですよ。あ、ここに私がいるということは、神様のご計画の中で、この神に選ばれたこの家族を救うためだったんだ。それで銀貨を中に入れたというのは、私があなた方を養うよ、という気持ちの表れだったわけです。そして、でも兄たちが、もう心が変わってるかどうか、ということを知りたかっただけなんですよね。で、それで荒々しく答えたり、なんかいろんなことをしていたわけなんですけれども、ヤコブにとっては実は苦しめる、すべてのことが、もう災いだどころかですね、ヨセフに会える一歩手前まで来ていたんですね。で、私たちもですね、こうなるんですよ。悪いように見えることが起こると、もっと悪いことが起こるとこうなるんですよね。そうじゃなくて、良いことが起こるために動いているんだということなんですよ。パウロが、私たちは圧倒的な勝利者だって言ってますね。英語で more than conquerors って言ってますね。その勝利者よりももっと勝利している。悪いことがどんなに起こっても、それが良いもの、神の栄光につながるものに、すべてが働くからなんだと。だから私たちは思考を変えなければいけない。すべてが良きに計らうために動いているんだということの方が事実であって、すべてが悪い方に動いているっていうのは幻想なんですよ。で、私たちは持ってるわけですね。その信じる前に持っている思考回路がありますから、それが現実であると思います。けれども今ヤコブが見たよ、ヤコブの話で見てるように、それは幻想にしか過ぎない。勝手な自分の思い込みにしか過ぎない。事実は逆なんだということを覚えていてください。そして失望感というのはですね、こう自暴自棄になるような失望感というのは、まあ霊的に言ったら信仰がないという一言で説明ができます。信じるというのは最善を願っています。望みがその信じると一緒になっています。第一コリントの13章の7節で、愛はすべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。望みを持って待っているというのが信仰なんですね。そしてヘブルの11章の1節では、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。最善が起こること、ベストがあることを私たちは希望していく。これが信仰なんですよ。で、今度は失望の方は最悪を予期するんですね。最悪。何かが起こると、その最悪の事態をこういう予期するわけですよ。あ、これで終わりだ。そして、このヤコブの問題は、神から目を離していたっていうことですよね。これも信仰のがな、信仰を、この失ってしまった理由なわけですけれども、ペテロがガリラヤ湖でイエス様が水の上を歩いておられるときどうでしたか？船から出たんですよね。で、水の上歩いたんです。イエス様見てたんです。でも今度波を見たときに沈んだわけですよね。イエス様が引き上げてくださった。 その風波を見て怖くなったという状況を見ていくという問題があったわけです。で、状況を見るなって言ってるんじゃないんですよ。ですか、神を見つめながら信仰によって状況を見るわけなんですよ、ね、ダビデがそうでした。神を見つめながら目の前にいる巨人ゴリアテを見たわけなんです。神を見つめながらその廃墟となっているものもそこから命が息吹出ると出てくるということを見ていくわけなんですよ。これ信仰なんですね。逆をやるんですね。失望するときは状況をずっと見ているわけなんです。そして神にまで適応させちゃうんです。あ、これはもう神見捨てたんだ状況だけ見てってですね。あ、神様はもう私のこと愛していない。あ、これはもうこの神の領域じゃないんだ。で、このように判断するわけ、順番なんですよね。状況見るなって話じゃないです。見るんだけれどもそれは後で見るわけなんです。神を見る。だからヤコブはまずヨセフがいない、そしてシメオンがいない、ベニヤミンも自分から離れていく、それで全てのことは災いだってなったわけです。ですね。そしてですね、信仰というのは目に見えないものを見ることができるようにする力なわけなんです。ヘブルの11章の中でモーセについて27節ですが、信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るようにして忍び通したからです。信仰というのは私たちを盲目にするのではありません。よく言いますよね、英語では blind faith ってありますね。この盲目にして信じていくと見えてるんですよ。もう目に見えるものは私たちは反対です。信仰というのは目に見えないものも見えるようにしてくれるんですよ。信仰がないと目に見えるものしか見てないんです。信仰があると目に見えないものを見て、かつ目に見えるものも見ているわけなんです。もっと目が見えてるんです。このヤコブがそうですよね。事実ですよ。このシメオンがいなくなった、ヨセフがいなくなった事実ですよ。でも、信仰によったら、神様は良きに計らってくださる。今はわからないけど、わかるわけですよね。そして先ほど読んだところで忍び通したからですってのがあるんですね。信じるっていうのはさっき希望と望むことと深く関わってる、一緒になってるって言いましたよね。で、今度は信じるということは忍耐と関わってるんですね。忍耐と一緒になってる。私たちの忍耐という言葉、我慢するという言葉、やみくもに我慢することじゃないんですよ。我慢っていう日本語ね、英語に訳すと難しいですね。こうひたすら我慢するっていうか、ちょっと武士道みたいなところあるじゃないですか。ね。こう感情を出さないで。韓国の方でですね、もう日本人になった方です。王孫波さんという方が、このようにおっしゃいましたけども、本当に信じられないのは、葬式の時に自分の家族が死んだ時に他の人たちにご迷惑をかけてすいませんと謝る。自分の家族が死んだ時にまで他の人のことを気にしてるのかってこう言うんですよね。で、もう大泣きですよね。人が死んだ時は。もう、韓国の人は。だけれども日本では静かにしてるわけです。静かにしてるわけです。これ我慢なんですね。でも我慢という言葉を聞いたときに私たちはそのことを言っているのではないことをしっかりと心に留めてください。 我慢というのは、忍耐というのは、見続けているというプロセスにしか過ぎません。目に見えない方を見続けていく、目に見えてないからこそそれをずっと見続けていく、それこそが忍耐なんですね。だから重荷がないんですよ。というか重荷を取り下げていく作業になっていくわけなんです。追ってるんですけれども、でも重たくないっていうか、自分で追ってるんじゃないんですよね。誰でも疲れたもの、重荷を持っているものは私のところに来なさいと。で、私が与える首輝は軽いの。首輝はあるんですよ。でも軽いんだと言ってるんですね。または神の命令は重荷とはなりませんっていうのは第一ヨハネに書いてあります。ちょっと待って。命令重いっすけど。重荷にならないって言ってるんですね。ですから、ローマの8章の24節25節で、私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。
まだ見えないから、見えないから信じられません。
見えたらどうなるんですかって。希望も減ったくれもないですよね。そうですよね。見えないから待ち望むんです。
熱心に忍耐を持って待ちます。
で、ここまで話したんですけども、ヤコブですね。まあ、ここまで話すとちょっとヤコブがかわいそうなんですね。43章を見ると、彼はですね、14節に私も失うときには失うのだ。言ってんですよ。で、その前に全能の神がその方に、あなた方を憐れましてくださるように。そして、ベニヤミンを送り出すんですね。神っていう言葉が出てきました。神が憐れんでくださる。失うときは失うのだ。いつか失うんですよね。自分が早く死ぬか。まあ普通はそうですよね。自分の息子だったら。失うときは失うんです。と、信仰が、まあ回復したわけなんで、まあちょっとね、ヤコブのために。名誉、ヤコブは悪いやつとかっていうふうに思わないでくださいね。彼もこの信仰が回復してます。そしてですね、ヨセフ本人の方に今度見ていきましょう。ヨセフはですね、一連の出来事、牢屋にいる時まではですね、わからなかったと思います。けれども、解き明かしをして、パロの次の人、支配者になった時、まあ、日本で言ったら総理大臣ですよね。総理大臣になった時にだんだんその神様の計画に気づき始めました。そしてはっきりと分かったのが兄たちが自分たちのところに来てひれ伏した時です。夢の通りになったんです。それで彼はヤコブお父さんが死んだ時に兄たちにこう言ったんですね。あなた方は私に悪を図りましたが神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。信仰ってなんか綱渡りのような感じですよね。もしこのパズル、出来事がなかったら全部が成り立たないという不思議な、なんて言ったらいいでしょうかね。神様の、作品ですね。もしあそこで兄たちと貿易商人が出会っていなかったら、もしポティファルの家に行ってなかったら、その奥さんがとても嫌な女で、自分が寝たいと言ったのに、凌辱しようとしたと言って、偽りの告発をして、そして検察官庁がですね、うっかり忘れて2年後に思い出したと。全部一つ一つ、全部これ、なかったら、ここまで至らなかったんですよね。神様の導き、本当に不思議です。で、このヨセフの生涯の、同じ考えが、ローマの 8章の28節にあるわけです。開いてください。ローマの8章の28節。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。まず知っていますという言葉から見ていきたいと思います。英語だと We know ってね、まず私たちは知っているという言葉から始まりますので、知っている、知るという言葉にギリシャ語は2つあるんですね。ギリシャ語って本当に何て言うんでしょうかね、正確な言語です。一つのその曖昧さがない言語なんですよね。まあ、英語だったら I love ice cream と I love my wife ですね。アイスクリームが好き、奥さんが好き、同じ好きなんですけども、英語、ギリシャ語だったらいろんな言葉、エロスであったりフィレオであったりいろいろあるわけですよね。アガペですね。で、知るも同じなんです。知るは体験として知るという、そのギリシャ語があります。体験として。でもう一つは直感で知ることなんです。体験してなくてもこの通りだ、確かにその通りだって知っているという、そういう意味でここで使われているのは後者なんですよ。直感で知る。神がすべてのことを益として働かせてくださる、それを体験しているのではありません。体験しているのは悪いことなんですよ、多くが。すべてのことが善じゃない。さっきもヨセフがあなた方は私に対して悪を計らいました、悪を行った、悪なんですよ。だからキリスト者は臭いものに蓋をするように、悪いものに目を止めないということではなくて、悪いものは悪いんですよ。けれども人間はこう考えるんです。悪が悪を重なって災いが自分に降りかかると。でもそうじゃないんです。私たちは直感で分かっています。これらの悪も神のご計画の中で善の目的のために使われていくだろうと知ってるんです。いや、私は知りません。違う。知ってるんです。どうか悪いことが起こったときに、立ち止まってください。さっきのヤコブのような直情的にですね、怒り散らすとか、やめてください。と私は説教してますけれども、私もそういう過ちをします。でもやめてください。自分も含めて今言ってます。で、静かにしてると確かに何かが起こってる、分かってくるんですよ。皆さん、地震が起こった時、津波が起こった時、原発の時、何か感じませんでしたか？私は感じました。何か神様しておられるな、ワクワクしてきました。で、私ですね、311ですね、これはね、911の時もですね、アメリカにいる日系の人からメールが来たんですよね。ラプチャーが来ると、日系の人ってね、全部カタカナ語にしちゃうんですよね。ラプチャーが来ると思って、景気の話ですけども、思うとワクワクしますって書いてある。何かが起こる。何か良いことがここで起こるはずだ。これ私の個人的なことなので皆さんは共有しなくてもいいんですけど、私がちょっと腹立たしくなるのは、週刊誌の広告を見るときなんですよね。放射能がなんだか、政府までメルトダウンとかですね、もう戦場的な言葉で書かれてるんですね。こんなのをずっと見てたら、よっぽど精神汚染でやられちゃうじゃないかって、もっとひどいじゃないかって、物理的な汚染よりもですね、精神的な汚染の方がもっとひどいんじゃないかって、こう本当に腹立たしくなるんですけども、 何かが良いことが起こっているというふうに、もうすぐに皆さんも感じたんじゃないかなと思うんですよ。で、実際に今度は体験としても、え、本当そうなのと思うわけなんです。実家が仙台にあります。でも西側なんです。バザールとか何だかやります。人来ないですよ。そして今度は石巻の方です。めちゃくちゃになってる方で、物がなくても教会に来るという話も聞いてます。どんどん来ます。物が人とのつながりを邪魔してたんです。物が神様を求めるの邪魔してたんです。まだね、本物の神様はわからないですよ。いろんな神様、神様になっちゃってるんで。けれども、イエス様という名前がクリスチャンが行くことによって分かってきて、あ、他の人たちと違うんだっていうのは、もう、皆が言っても信じられないんですね。これは人間じゃないっていうことを、その、会う人々が言ってくれます。私たちはまず知っているんです。で、次にですね、これは特権なんですね。神を愛する人々という条件がついてるんです。条件であって特権なんです。神様を愛している人だからこそ、すべてのことが相働いて益となるわけなんですよ。そうじゃない人は、もう悪いことは悪いことで終わっていくわけなんですね。何か悪いことが起こると、すぐに神を非難する、神に心を閉ざしている人がいます。なんでこんな悪いことを神は起こすのかと憤慨するんですけれども、そして神がしていることはわからないと言ってるんですけれども、考えてみてください。心を閉ざしている人がなんでわかるんでしょうか。神様は無理やりですね、口をこじ開けてですね、俺のものを食べろ、俺の愛を受け入れろってしないわけなんですよ。私たちが心を開いたその分だけ神様はその人の心の中に入っていくことがおできになる。愛というのはそういうものですよね。自由意志ですよね。その分だけ愛を注いでくださるので、私たちはその神を愛しているという部分において責任を持っているわけです。でもその責任でさえもが神様が与えてくださいます。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛しと、第一ヨハネの4章の10節に書いてあります。で、見てください。神のご計画に従って召された人々すなって書いてますよね。神を愛する条件という、その前にですね、神が私たちを愛してくださったんです。召してくださったんです。神が私たちを選んでくださったんです。神様に選ばれてるからね。先ほどもおっしゃってくださいました、軽く言ってくださいましたけど、この確信すべての人に与えられてないんですよ。すべての人に与えられてます。神に選ばれてるという確信が来たら、必ず神様を愛するんですよ。そうでしょう。愛したくなりますよ。もうこれは自分がしてることじゃないです。神様がそうさせてくださっている。そして忘れてはいけないのが、すべてのことを働かせてなんです。すべてなんです。神の主権をよく理解してください。ちょっと今腕まくりしますけど大事なんで。神の主権はですね、神の主権の中にないものはないということです。いいですか。ダニエルがこう言ったんですけど、2章に、神は季節と時を変え、王を廃し王を立てと書いてあります。どんなに権力を持った支配者であっても、実はその支配者を動かして操作している神がおられるということ。神から出しているかのように見えても、実は神様の人形にしか過ぎない、操り人形にしか過ぎないということ、これがとっても大事なんです。以前に質問を受けました。 ブッシュ大統領は神の名を使って戦争したけれども、あれは神の主権から外れることなんですかと質問を受けたんです。皆さんも似たように疑問を抱かれましたでしょうか。ブッシュ大統領も神様の権威の中に置かれているし、フセイン、もう死んじゃったけども、大統領も神様の主権の中に置かれていたんです。これが正しい見方です。どんな悪いことであっても、全部働かせて益としてください。だから私たちの役目は、すべてのところに主を認めていくということですね。箴言の3章の6節、あなたの行くどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。皆さんに何か悪いことが起こったときに、ひどいことをひどい集中されたときにですね、主がこのことをされているって思ってください。ちょっと待ってくださいよ。それはないでしょう。じゃあ逆のことをちょっと言わせてください。主はその悪いことに関して無力なんでしょうか。神様の支配が及んでないところで起こったんでしょうか。そう考えるとですね、重たくなりますよ。自分でそれを処理しなきゃいけないから、神様の領域から離れたところで起こったと、それ全部自分でやらなきゃいけなくて、それでがっかりして、それで失望が出てくるわけなんですよ。違います。それは主が起こしてくださったんです。自分に嫌なことを言う人がいたとしても、不都合なことが起こっても、あ、これ主がしてくださったんだと思った時に平安が与えられるんです。心が、あ、なんだ、俺やんでもやんなくていいんだ、だって神様やってんだから、神様が問題を起こしてるんだから、神様が責任を取ってくださるんだ。そうすると御霊の声を聞くことができるんです。自分がやらなきゃいけないことだけやっていけばいいんだ。で、これを認めないと、あと全部神様がやってることなのに自分でやんなきゃいけないんだと思うわけなんです。すべてのことを、悪いことも神様がしてくださってる。わかりますよね。これ罪を犯させてるんだとか、そういう話をしてるんじゃないですよ。いいですかね。誰も神が罪を犯させたとか、そういうふうに言うなと。そうじゃなくて、欲望がここから出てきて、そして罪をはらんで、そして死を生むっていう、ヤコブに書いてますからね。そういう話をしてるんじゃないです。誤解しないでくださいね。主権の話をしています。主権。そして、私たちは、感情という問題に取り組まなければいけません。感情は神様が与えてくださって、喜んだり悲しんだり笑ったり怒ったり。でも感情によって生きているのではないんです。多くの人が感情を優先させて信仰がわからないんですよね。そうではなくて、信仰というのは御言葉という事実に基づいているんです。感じようが感じまいが、事実は事実なんです。そして全てが相働き益となるという真理なんですけれども、どんなに悪いことでも良いことに変わっていくというパラドックスで聖書はいっぱいになっています。キリストの十字架ほど人間の無ごたらしさ、醜さが現れている事件はないわけですよね。統一教会何て教えるか知ってますか？失敗だったって言うんですよ。十字架は。本当は書かなくていいのに書けられてしまった。失敗したんだって言うんです。人間的にはそうですよね。十字架ほど神とは愛離れた、もうかけ離れた、神とはかけ離れた世界だったから弟子たちが失望したわけですよ。あそこで行われているのは人殺しでも兄弟殺しでもなく神殺しだったんですよね。 あの罪のこの巣窟のようなあの出来事を神は永遠の救いを与える、全人類に永遠の救いを与えるご計画の真ん中に置いてくださった。そしてこれはイエス様が初めに来られた時だけではありません。もう一度来られる時もそうなんです。地震が起こる、飢饉がある、戦争がある、でこれからもっと悪くなります。もっと悪くなります。でもこれは神の国が近づいていることの予兆でしかない、前座でしかないんです。だから悲しいことは悲しいんです。人が亡くなり苦しみに遭い悲しいんです。けれども神様の国が近づいているという喜びもあるんです。パウロが言いました。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。眠りから覚める、これ物理的にもそうですし霊的にもそうです。眠りから覚めなきゃいけないですね、私霊的に。で物理的には一番夜が深いのは夜明けなんですよね。12時じゃないんですよ。3時とかその日が出る直前が一番暗いんですね。イエス様が戻って来られるのも同じなんです。一番暗い時にイエス様の光が来て完全に明るくなるんです。だからいつもクリスチャンって複雑なんです。感情は悲しんでんだけど喜んでるんです。人が死んだらどうですか、クリスチャンで。悲しいですよ。でも嬉しいですよね。嬉しいですよ。パウロがこう言いました。私たちは四方八方から苦しめられてますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかにされるためです。苦しいことは苦しいんです。けれども、苦しみの中で押しつぶされることはないんだということなんです。いつもこの状態です。感情を持ってますから。けれども、霊の世界があり、信仰の世界があるんだよ。そして最後の時に、その通ってきた苦しみに有り余る慰めが、与えられています。黙示録の21章の3節から4節。また神ご自身彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからであるということですね。ということで今日はヤコブのように自分がなってないかな、どうか確かめてみましょう。今だけじゃなくて、これからもなりそうになっちゃった時、ちょっと待て、そうじゃない、ヨセフに間もなく会えるのに絶望していたヤコブのように私もなってはいけない、今神様が何か良いことをしてくださっている、これを信じていこうですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがこのようにして素晴らしい真理を私たちに教えてくださったことをありがとうございます。天のお父様、どうかあなたが私たちにこの霊の目をいつまでも開かせてくださって、そして私たちががっかりすることなく、いつも支えられながら、私たちの希望は失望に終わることはないとあなたは言われました。どうか聖霊様がその希望の御霊によって希望の力となって、そして私たちを喜びで満たし続けてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。